それでは聖書朗読いたします。詩編の23編お読みいたします。ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰みです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。それではクルス先生にメッセージ、あなたの羊飼いは誰ですか、お願いいたします。
はい、また急に寒くなりましたけど、皆さんお元気でしょうか。私はちょっと喉が痛くなったりとか、体がだるくなったりとか、朝起きれないとか、夜眠れないとか、トイレ1回数が多くなったとか、まあ風邪っていうか年ですよね。今年の夏もまたですね、ユースキャンプ、子供キャンプ、そしてファミリーキャンプとキャンプがもう毎月のように続いて、かなり体力を消耗したはずだったんですが、元気だったんですね、夏の間。本当にもう強められて、こう忙しくなればなるほど、なんかこう力が湧いてくるようなものを感じながら夏を乗り切ったんですが、9月に入りファミキャンが終わった途端倒れてしまいました。まあやっぱり疲れが溜まっていたということですね。で、若い頃はできてたことがもうできない、でもそれがこう自分で分かってない、自分のこう現実を受け止めきれてないのか分かりませんけれども、やっぱどっか無理をしていてですね、体にも出てしまいましたし、ちょっとこう心も重たい日々が続きました。健康を害するとやはりこう心にも重くなるものがきますし、教会であったり家族のことであったり、いろいろやっぱり日々のさまざまなチャレンジがこう折り重なるように、毎週これでもかこれでもかっていう風にですね、起こってきて、ああもう何なんだっていう感じの、ことが9月は多かったんですね。で、ある教会では牧師が1年間のメッセージの聖書の箇所をもう先に決めてですね、先の方まで決めてあるので考える必要ないっていう教会もあって、それもいいだと思うんですけども、私はどうもそういうやり方ができなくてですね、いつもいつも今自分に語られている御言葉を新鮮に、やっぱり自分がこう心からパッションを持って語れる御言葉をと思って説教の準備をしています。でも9月はどうしたらいいかわからなくなったんですね。どこから語っていいかわからない、何が語れるんだろうかっていう状態にもなってしまった時に、ヒサ君が昔言ってくれた言葉を思い出しました。それはプロレスの神様、皆さん知ってますか。プロレスの神様カールゴッチが言ったそうです。迷ったら原点に立ち返れ、迷ったら基本に帰れ。あれはね、忘れないんですよ。僕本当に今まで あの言葉で救われたこといっぱいあるんですね。救いっていう風に軽く使わない方がいいのかもしれませんけど、神様以外に救いはないんですが、でも本当に迷ったり元気なくなるともっと頑張らなきゃっていう風に思いがちなんですが、そうじゃないと。逆に迷ったりもうダメだと思ったらリラックスして、お前はそもそもどういうところから始まったんだと、お前は一体何者なんだっていうところにスタートラインに変えればいいんだよっていうことをですね、思い出させてもらってきたんですね。本当何度もありまして、で、Thanks to you 秘策なんですけども、Thanks, thank you God なんですけど、 じゃあ僕の原点は何かなって言ったら、もちろん神様の愛、イエス様なんですが、羊飼いイエス様で、御言葉は詩編23編が、そういう状態の私の中に響いてきました。それで、本当に誰もが知っているこの有名な詩編23編、クリスチャンじゃなくても多くの人が親しんでいる御言葉、たくさんの歌にもなっているこの御言葉を今一度、ゆっくりとじっくりと味わいたいなと思って、それで、9月の後半はですね、2回の礼拝に分けてうちの教会ではここからメッセージをすることができまして、知ってきまして、それ以降はもう他の教会に招かれたら、ここのとこしばらくはこの詩編23編しか語っていません。本当に自分自身に今ものすごく必要な御言葉、まず自分が乾いていたということ、一匹の羊として、そしてまた私の羊飼いであるイエス様と一緒に歩める幸いを、新しく新鮮に今味わっているところです。そういう思いを持って今日皆さんにこの御言葉をシェアしたいと思います。初代のキリスト者たち、使徒行伝の教会の兄弟姉妹たちは、自分の救い主主のことを主は羊飼いと告白することがよくあったそうです。礼拝の中で、あるいは一緒に過ごすときによくですね、突然でも主は羊飼い、アーメンっていうふうに声を掛け合ったそうなんです。それは素晴らしいことです。で、それはまさにイエス・キリストが私は良い羊飼いですってご自分のことを名乗られたところに、始まりがあるんですけど、でももっと遡るとイエス様が人としてこの地上に来られるよりも約2000年昔にダビデという人がこの詩を書いた。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと告白したところからもう始まっていました。本当にまだ神様が人となっておられないその時から、すでにダビデは信仰を持って自分の神様、救い主、主をこう見た時に、その方は羊飼いだって分かったんですよね。それ素晴らしいと思いませんか。そしてイエス様がいよいよ来た時に、私は良い羊飼いだ、良い羊飼いは、自分の羊のこと知ってる、良い羊飼いは羊のために命を捨てるって言われて、でその通りイエス様は十字架で命を捨ててくださったんですよね。で、私はその方の羊ですって言えることほど幸いなことはない。よく言われることなんですが、自分のアイデンティティ、Who I am っていうことが分からなくなったら、Who's I am、 私は誰のものなのか、それを追い求めなさいって言われます。Who's am I? Who's are we? それは、主イエス様のもの。主イエス様という偉大なる羊飼いを持った私は羊です。私たちは羊の群れです。っていう告白は大変シンプルで、何でもないような風に聞こえるかもしれません、わからない人には。でもそれは私たちを生かすものであるということです。昔からキリスト教の世界を超えていろんなところで王様とかそのリーダーのことを羊飼いという風に中近東の人々は呼んでいたそうですね。それはこうまるで弱い羊たちの群れを正しい方向に導いたり、こう獅子や熊、獣から羊を守る姿が、本当にそういう力強い良い羊飼いの姿が正しいリーダー、そういうリーダーであってほしいという人々の願いと重なったので、王様やリーダーたちを羊飼いと呼んだそうです。でもそう思うと、私たちが生きているこの今日のこの世界で、この国で、日本でそういうリーダーってどこにいるんでしょうね。本当に良い羊飼いのようなリーダー、自分のことを犠牲にして羊を守る、羊たちに良いものを食べさせてくれる、良い方向に導く、決して自分のエゴや利益のためではなく、羊が祝福されるためにリードするリーダーっていうのは、本当に、見つけるのが難しい世界に私は今生きていると思います。でもこの詩を書いたダビデは、やがて偉大なる王様になるわけですが、そのダビデをもってして、主は私の羊飼い、私は乏しいことがない、欠けたところがない、つまり言い換えると、私は全部持ってるって言ってるんですね。 この方についていく私はもう何も他に欲しいものはない、全部あるって言ってる。今回私がこの詩編を味わっていくときに御言葉と合わせて読んだ本がありますが、今日持ってくるの忘れちゃったんですけども、羊飼いが見た詩編23編っていう本があるんです。書いた人はフィリップ・ケラーという人で、有名なマンハッタンのケラー牧師じゃないんですけども、もう1970年代にその本を書かれていて、彼はもう天に召されてますけれども、このケラーさんはケニアの人ですね。ケニアで生まれ育って、そして羊飼いの家庭に生まれ育ったんで、彼も若くして羊飼いになったそうです。なのでこの羊を牧するっていうことどういうことなのか知っている。その上で彼は10年間ほど羊飼いをしたって牧師になったそうです。で、教会の牧師になった時に、本当に良い牧者としてどんなことが必要なのかっていうことを彼はもう身をもって知っていた。でも自分は良い羊飼いになれないっていうところでストラグルしている中で、主イエス様はなんと素晴らしい羊飼いだったかっていうことをこうますます味わっていき、この詩編23編についての本を書いたんですが、その本を通して、私は羊飼いが羊のために行っている3つの仕事について学びました。1つ目は羊たちを正しい方向に導く、まさにリードですね、正しい道に導く。2つ目は羊たちに良い草を食べさせ、良い水を飲ませる、つまり養うということです。3つ目は羊たちを、猛獣から、あるいは、盗人ですね、羊泥棒たちの手から守るということです。導く、食べさせる、守る、この3つの仕事を羊飼いはしっかりとやらなければならない。それをしっかりやってる羊飼いであるならば、彼の羊の群れは本当に健康に育ち、そして豊かに子供たちを産み、大変素晴らしい群れになっていく。これが教会の姿ですってケラー先生言ってるんですね。本当に単純なメッセージなんですが、なるほどと思わされます。今読んでいただいた23編ですけど、皆さんももう今まで何度も何度も、読んでこられた御言葉ですが、前半と後半に、実は分かれています。1節から3節まで、最初の3節はこれは正しい方向に導かれ、そして養われる羊の姿、またそのように養っている羊飼いの姿があります。そして後半の4節から6節までは羊の群れを守る羊飼いについて書かれてあると言われています。まずはじめに羊飼いは羊たちを導きます。これはよく言われることですけど、羊ほどこの世界中にいる動物の中で弱い動物はいないって言われてます。羊って目もよく見えないそうです。で、鼻も嗅覚も弱くて、かろうじて耳で自分のご主人のリーダーの声を聞き分けられるんで、それでなんとかついていくんですけれども、本当にこう猛獣が近づいてきても匂いを嗅いでこう逃げることができないので、そして武器がない、足がそんなに速いわけでもない、なのであっという間に食べられてしまう。そして本当に愚かなバカな動物だと言われてます。一匹がある方向に走り出したら、周りの仲間もおお、あっちがいいらしいぞって言ってみんな走り出すそうです。そしてある時にはそのまんま群れで崖の下に落ちていくっていうこともある。だから羊飼いがいないと羊っていう動物は生きていけないんですね。ダビデはこのことをはっきりと体験し確信していました。主は私を正しい道に導かれる。3節で、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれる。義の道に導かれると皆さんもご存知だと思いますけど、ダビデはこの頃逃げていました。自分の命が付け狙われて、そして日々サウル王様、そして彼の兵士たちから、軍隊から逃げるような、命からがら逃げる日々を送っていた。その中でこの詩を書いたんですよね、ダビデは。どこに逃げていけばいいのかわからない。 どこまで逃げていっても追っ手が後ろから追いかけてくるような、その中にあって、ダビデは言っています。私の魂をこの主は生き返らせてくれる。ダビデはまさにこの肉体の死といつも背中合わせだったわけですよね。生きるか死ぬか、でも主が私の羊飼いだから私の魂はいつも生き返っている、フレッシュでリバイブされていて元気だと。皆のために私を義の道、正しい道にいつも導いてくださる。自分は分からないんだけれども、でも主は導いてくださる。皆のためにっていうところ、これは本当に素晴らしい意味が含まれています。ケラー氏がここについてこういう話を書いてました。羊飼い、ケラーさんが生まれ育った地域はたくさん羊飼いたちがいるんですが、どこの羊飼いさんがいい羊飼いかっていうのを見分けるには、羊の群れを見ればもう一目瞭然だと。羊たちがちゃんと養われていて、例えばよく肥えている羊とか、毛並みが美しい羊たちが揃っていれば、当然羊飼いがいい羊飼いなんだということは分かるんだと。つまり、羊が祝福されるということは、羊飼いの栄光に帰っていくということを、ケラーさんは自分の体験から知っていた。私たち羊の群れ、つまり教会が、また一匹一匹の羊である私たちが、義の道に導かれて、魂が生き返る。元気に生きることは、それは主の栄光に帰っていくっていうことですね。主はご自身に栄光を返される。でも、私たちを祝福して生かしてくださるっていうことです。今3節から見ましたけど、2節に戻ると、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われる。これは食べさせ飲ませてくれる羊飼いの姿です。養ってくれるんですね。牧場に伏させってありますけれども、羊ってさっきお話したようにものすごく弱い動物で、とても敏感で、いつもおどおどしてる、ビクビクしてるんですね。怖がってる。だからなかなかこう足がですね、いつもこう突っ張ってて、こうやってなんかよちよち、よろよろして歩く羊がよくいるんですけれども、ゆったりとこう草の上に伏すっていう横になる動物ではないんだそうです。羊が横になる状態はどういうことかというと、本当にリラックスして安心している状態。つまりダビデは、自分は羊です、私は主の羊です、だから私は緑の牧場に伏すことができる。主が私の羊飼いだから、彼は私を牧場にゆっくりと伏させてくださる。私は安心して草を食べてますよっていう、そういう意味なんですね。安心して食べられる。憩いの水のほとりっていうのは、これは平和に水を飲める水辺っていう意味だそうです。よく言われますね、戦争中に兵士たちがどういうふうな格好で水を飲むかによって、その人の本当の姿が分かるって言いますね。やっぱりすぐに敵が来るんじゃないかと思ったら、片膝をついてこうやって片手だけでこう周り見ながら水を飲まなきゃいけない。でもダビデは今こういう状態ではなくて、平和、敵がいない水のほとりに私を連れてってくれと。そこで私はゆったりと静かに水を飲めるっていう、そういう状態のことを表しているんです。でもお話してきたように、ダビデはいつも敵に追われてたんですよね。現実の世界では敵がいる、いつも追われている。なのにダビデの霊的、また精神的な世界においては、彼は緑の牧場に伏し、そして平和に水を飲むことができる。これは主が私の羊飼いだからですっていう、そういう信仰告白です。ダビデの霊的状態がどうであったかっていうことを、私たちはここから想像することができます。後半に入りますけれども、4節、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますか。ここで3節までは主はって言ってますよね。主のことを誰かこう、まるで目の前にオーディエンスがいて、そのオーディエンスに向かって、この方、主は私の羊飼いですよって紹介しているように3節までは書いてあるんですが、急に4節以降はあなたがっていうふうに、1対1、ダビデがいて、ここに私がいて、そして主が前におられて、 あなたが私と共におられますからと主に語りかけ始めています。つまりダビデが主との関係においてどのように深められていっているのか、近づけられていっているのかということ、それが見て取れるんですが、すごいなと思うのは、皆さん、あなたがってより主に向かっていく一対一の関係の中で、主と向き合う関係が なぜ始まっているかというと、死の影の谷を歩いたからなんですね。つまり人生において本当にピンチ、危機がやってきて、実際イスラエル地方には死の影の谷という場所があるそうです。そこは両側が切り立った崖で、その間は本当に本当に細い道で、一旦その道に入るともう横に逃げるところがないから、後ろからこう野獣に襲われたらもう命が危ないだろうと。でダビデは本当に敵に追われていたわけですよね。だから横には逃げられない、前に走って逃げるしかないような、もう死が待っている、死と背中合わせのそのような影の谷、実際に場所があっただけではなくて、彼は精神的にそういう日々を送っていた、歩いていた。でもそうであっても私は災いを恐れない。恐れてもいいし、人間だったら恐れるでしょう。でも彼は、私は究極的に災いを恐れない、恐れる必要がない、なぜならばあなたが私と共におられる。その本を書いたケラー先生が、自分も死の影の谷を歩くっていう体験をしたことが一度ありますと言って、証を書いてらっしゃいました。それは最愛の妻を病気で亡くされた時のことでした。本当にもうそのケラーさんにとっては、もう人生の支えであった神様以外、神様の他にもうこの人がいなくなったら自分は生きていけないだろうと、そのように思っていた奥さんが病気でついに亡くなった時に、本当に彼は仕事ができなくなり、鬱になり、もうどん底の状態に陥ったそうです。でも彼はその最悪の状況の中で主なる神様を親しく知ることができたと書いてあります。ケラーさんは言っています。谷間があるということは、死の影の谷があるということは、山もあるということですと。谷ばかりじゃないんだと。地形的に谷があるところには必ずそのそばには山がそびえ立っているはずだ。私たちは必ず谷を歩むこともある。でもいつか主と共に山の上に連れて行っていただくことができる。でも主と共に山に登っていく前に、主に本当に出会うのは谷間なんだっていうこと。いや、私自身もそうですし、きっと皆さんも本当に神様を求めた瞬間とか、神様に心の底からもうマジで祈った時って、やっぱり嬉しい時や何か仕事が成功した時よりも苦しい時だったんじゃないでしょうか。死の影の谷を歩んだっていう経験があられるんじゃないでしょうか。主が私と共におられますから、そして彼は言います。主のあなたの鞭とあなたの杖。鞭っていうのは私たちが想像するピシッてやるような鞭ではなくて、なんか棍棒みたいなものだそうです。それは攻撃の武器だそうです。攻撃の武器と、それから、守る、守備、防御、ディフェンスのための武器、それは杖だそうですけども、あと杖の先がこうぐるっと曲がっているのは、迷い出そうな羊の首にかけて羊を手繰り寄せる、そういう2つの道具を羊飼いが持っていましたけれども、これが私の慰めです。本当に主が力強いお方であり、また守ってくださるお方だとダビデは知っていました。彼は続いて言います。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。昔から人の頭にオリーブ油を注ぐっていうのは、これは神様からの祝福の象徴であり、選びの象徴でした。あなたを私は選んでいる、あなたを私は祝福している。でもこれが敵がいる目の前で行われるっていうんですね。敵がすぐそばまで来ている、攻めて来ている、それなのにあなたは私のために食事を整えてくださるってダビデは言ってます。 食事、これは、これもまた祝福の象徴ですし、神様と共に交わる一番人と人と人が、また神と人が近く、なることのできる時間、これは食事と言われています。聖書の一番最後の黙示録でも、もし私がノックしている音を聞いて戸を開けるならば、私はあなたの中に入って食事をすると、イエス様言われている通り、食事をするということはとても大きな神様との交わりの象徴なんですが、それを何も敵がすぐ家の外にいるときにしなくてもっていう感じですが、これが私たちの主だとダビデは言っています。で、私ここで思い出したのは最後の晩餐でした。本当に明日主イエス様は捕まって、で十字架にかけられて、むごたらしく釘で打たれて、人々の見せ物にされて、唾をかけられて、そして死んでいくっていう、その前の晩にイエス様は自ら宴会を設けられた。そして弟子たちに食べさせられた、飲ませてくれた、楽しいひとときをイエス様自ら設けられた。それは私はすでに勝利したっていう意味でした。みんなとお別れする最後のお別れ会という、そういうじめじめした食事会じゃなくって、それは祝宴であった、勝利の前触れであったということを覚えたいと思います。私たちの羊飼い主とはそういう方であって、私たちも人生の中で死の影の谷のようなところを歩く時があるかもしれません。で、私たちの目の前では本当に、戦いが繰り広げられているし、自分も弱いし、この敵には絶対勝てないって分かっているかもしれない。でも私は誰のものなのかっていうことを思い出したいんですね。私はこのお方、この主を羊飼いとしている羊なんだ。それが私のアイデンティティだ。だから大丈夫だ。この主は私の敵の前でこの宴会を設けてくれる。そしてその敵の目の前で私に油を注いでくれる。私の杯は溢れていますって言うんですよね。西郷先生が昔からよく話された話ですが、こう気前のいい居酒屋さんのご主人はお酒をギリギリまで注いで、で、でもちょっと上が表面張力でね、こうヒュッとこう盛り上がるところでおっとって止めないと、その杯の下にお皿を敷いて溢れるまで入れてくれるんだ。私の主はそういう方ですよ。惜しみないんですよ。皆さんを祝福して溢れさせて、その溢れるもので他の人に祝福が行き届くようにしてくれるから、あなたは心配しなくていい。私が注ぐんだと言ってくださっています。そして最後にダビデが言っています。誠に私の命の日の限り、命の日の限りというのは地上で生きる限りという意味です。地上ではいつか死が来る。でも生きる限りは慈しみと恵みが私を追ってくる。すごい象徴的なんですね。だって実際彼がこれを書いていた瞬間、彼は敵に追われていたんですよね。恐ろしいサウル王に追われていたのに、彼の魂においては、彼の霊的な世界においては、慈しみと恵みが追っかけてくるんだ。で、私は逃げることはできない、生きている間は。だから彼は最後に言います。私はいつまでも、これは地上で生きているだけの時間じゃなくて、永遠に主の家に、この羊飼いの囲いの中に住みましょう。住みましょうっていうのは、住みたいですっていう願望が入っている、また住むのですっていう、その予言が入っているそうです。私はこの方の囲いの中にいつまでもいたい、そしていることができるっていう、そういう信仰が明らかにされています。最後に一人の方の証をしたいんですが、もしかしたら前にこちらの教会でも話したことがあるかもしれません。もうどこで誰に話したかも忘れちゃってるんで、知ってるわと思ったらごめんなさい。今から8年ぐらい前、8年か9年ぐらい前の話なんですが、私一人の日本人男性に、会いました。ユウジさんという人なんですけど、私よりも 2,3 歳年上だったと思います。当時ですね、ユウジさん。で、彼は元マンハッタンでお寿司の職人、寿司職人してたんですが、日本料理店で働くというよりも、日本人以外の方にお寿司をこう教えてあげるような、 そういうことをこう好んでやっていたそうなんですね。でも私がそれを知ったのはユイさんと出会ってから、後のことなんですが、なぜ彼と出会ったかというと、彼がもう、末期がんで、脊髄にがんがもう入り込んで、あともう命も数ヶ月だと言われていた、そういう状況の中で、彼の友人が私に連絡をくれて、ユージさんにイエス様のことを伝えてくださいということで出会いました。私に連絡をくれたのは中国人のクリスチャン夫婦でした。で、彼らは日本語が話せないんだけども、日本語の聖書をどっかで買ってきて、で、ユージさんの病院の病室に持っていったそうですね。ある日ね、神様はこんな状況にあってもあなたを愛してるから、どうか聖書読んでくださいって渡したらですね、ユージさんそれを受け取って、バカ野郎って言って、まあ、英語で、ね、F U とかつってですね、聖書を投げた。バカにするな、もしお前たちの神が愛なる神なら、なんで俺はこんな目に遭わなきゃいけないんだ、まずこの体を癒して俺の苦しみを取り除いてから言えって言って、もう帰ってくれ、もう二度と来るなって怒鳴られて追い出されたっていうことなんですね。 でももちろんこの夫婦はユージさんのことを諦めませんでした。なんとか日本語で伝えることができたらと思って、日本語の牧師、日本語教会を探したら一番近くにいたのが私だったということで、電話をいただきました。私がユージさんのに会いに行った時にはもう退院して、もう病院ではできることがないと、あとは死を待つのみだという状態になったので、ユージさんの自宅に行きました。でも自宅といっても、ユージさんは結婚されてたあの中国人の女性の方ともう離婚をして、でもうユージさんアメリカに家族もいないし、親しい人もいなくて一人ぼっちなので、その前の奥さんがユージさんを最後に見取りますっていうことで、彼女の家にユージさん迎えられている、そういう状況だったんですね。で、私も忘れもしないその日に彼の家に行く前にも震えるような思い、それは恐れとか自分の足らなさを感じていました。牧師とはいえですね、本当にもうあと1ヶ月も命が持たないかもしれないような人、末期がんで、そしてしかも聖書を投げつけて神なんかいないって言った人に私が初めて会いに行くっていう、私何ができるだろうか、その人の心や体の痛みもわからない、本当に、自分の足らなさを感じながら神様に一生懸命必死で祈って、主をどうか助けてください、もう言葉もないからあなたが導いてくださいと祈りながらお家に入りました。で、ユージさんがベッドに横たわってるんですね。もう本当にあの、体も弱ってですね、ただ横になって自分で何もできない状態、数分おきには激痛がもう体中を襲うので、どうもうめきながら、でも私を迎えてくれたんですね。で、ユージさんこんにちは、日本語の日本人の牧師なんですけどって言ったら、私が来るっていうのは連絡あの彼にあの伝えられていたらしく、なんと、あ、牧師先生待ってましたって言うんですね。まず最初、早く神様のことを教えてくださいっていきなり言うんですよ。私びっくりして、全然期待してたことと違うんで、いや、もちろんそのために来たんですけど、あの、いや、ユージさん、あの、神様求めてらっしゃるんですかなんてことをさ、あの、率直に聞いたらですね、彼の中で、心の中でこういうことがあったと。あの、もう神なんかいないって聖書を投げつけた後で、自分は本当に不安だったって。死に対する不安がもっと大きくなった。人に対する怒り。で、彼は実は、なぜアメリカに来たかというと、北海道出身なんですけども、もうヤクザまがいのような生活をしてきて、たくさんの人を、苦しめていた。自分の両親も悲しませて、そういう生活も嫌だ。足洗いたいと思っていたんですね。でも日本にいたら、あの、何も変わらないと思って、それで、当時の知り合いのつてで、ニューヨークに来た。そこからもう一から、職人、寿司職人になる修行をして、そして何とか仕事ができた。新しく家族も与えられて、やり直すことができたと思ってたんですけれども、この病気になっていく中で、また昔の自分に帰っていく。人に対する怒り、周りに対して不平不満があって、自分が痛い時にその痛みを取り除いてくれるものがない。 そしてそれを究極的に神様に向かって、お前がいるんなら俺を癒してみろって言って、なんで俺がこんな思いをしなきゃいけない、そういう思いが募れば募るほど本当は欲しいはずの平安や希望というものはなくなっていく。そしてただただ死に対する恐れが、まさに死の影の谷を歩んでいるような気分だということをおっしゃったんですけれども、だから本当は神様を知りたいんです、先生教えてくださいっていうわけですよね。頭を下げるわけですよね。もう私も圧倒されて、神様の前に恐れを感じながら、聖書を開こうとした時に、またユージさんが言うわけです。先生、イエス様って本当いるんですねって言うんですね。ちょっと私も驚きながら、いやいやおられますよって。でそしたらイエス様ってすぐ僕のそばにいるんですよね。なんかあまりにも彼のその言葉が力強い確信に満ちてるんで、私ももう驚きながら、ユージさん、そのなんでそういう信仰をすでに もう持ってるんですかって言ったら、私が行く数日前に真夜中激痛で目が覚めて、そしてその奥さん、前の奥さんに助けを求めたんだけども、彼女もユージさんのその、看護で、もう疲れ切っていて、その夜は起きれなかった。で彼はもう本当に究極的に孤独を感じて、誰も来てくれない、死ぬのは怖い、痛い、助けてって気がついたら、神様って叫んだと思うんですね。イエス様、もし本当にあなたがいるんなら私に会ってくださいっていう祈りが思わず出たっていうんですよ。そしたら次の瞬間、痛みを感じていたその患部がなんかほわって瞬間的にあったかくなったような気がして、そして自分のベッドの傍らに誰もいないはずなのに、何か優しい温かい人の気配を感じる。彼はイエス様、あなたですかって言ったら、私だっていう声を心に聞いたっていうんですよね。それをもう証ししてくれる。ユージさん、もう私来る前にイエス様に会っちゃってたってことです。つまり救われてたってことです。で、もうユージさんの方から、先生はこんな風にイエス様と会ったことありますかって言われて、いやありませんって言って、私も会いたいですなんて言って二人で笑ったんですけど、それがユージさんとの出会いで、でももう私はそれからあと2回ぐらいしか会えなかったんですね、地上で。2回目に会った時は彼はもうホスピスに入っておられて、そしてホスピスのベッドで2人だけの洗礼式を持ちました。彼の頭に水を少しずつ垂らすんですが、その水が当たるだけで体に激痛が走るような、そういう状態であったんですが、彼の目から涙が溢れて、先生嬉しいです、嬉しいですって言って、そして3回目、ああそっか、私あれから1回洗礼を授けた時だけだったんです。3回目もう1回会えると思って、私は行きました。そしてユージさんの部屋にいつもように入ってですね、よく寝てるなと思って横で座ってたら、看護婦さんが入ってきて、あら、この方20分前に召されましたよって言われて、あまりにもその寝顔が、その顔がですね、平安に満たされていて、もうまだここに生きてらっしゃるような、そんな雰囲気だったので、私はまさか彼がすでに召されたとは気づきませんでした。それとその看護師さんが話してくれたんです。黒人の女性だったんですけど、数日前に私は友人に聞いたと、自分はクリスチャンなんだけど、去年がんで夫を天に送りました、でも夫は今イエス様のところにいるから私はそれが嬉しいのよ、友人、あなたは死んだらどこに行くのか知ってますかって。彼女はユージさんがイエス様を信じたって知らなかったんですね。それで伝えたくて聞いたら、ユージは私はイエス様のとこ行くって言って、ものすごい笑顔で答えたっていうことを、その彼女の口を通して聞くことができて、本当に私はイエス様は生きてる、たとえ死の影の谷を歩むことがあっても、敵の目の前で私たちの主は宴会を設けてくださって、頭に油を注いでくださる、恐れがない、ただ主のもとに私はいつまでも住みたいのです、そして行くのですっていう、その 一匹の羊の姿を思わずにはおれませんでした。本当に私も最後までこのユージさんのような歩みをイエス様の前でしたいと今改めて思ってます。でも彼の地上でのクリスチャンとしての生涯は本当実質1週間もなかったんですよね。だから本当に信仰年限とかそういうことではないし、何を知ってるか何を知らないかとかそんなことでもないし、ただただ私たちに必要なのは主イエスの羊であるということ。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんというこの真実を、これを毎日私たち日々の生活の具体的な歩みの中で、味わわせていただきたいなと改めて今思わされています。お祈りします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。私はいつまでも主の家に住まいましょう。天のお父様、ありがとうございます。本当に迷い子であった私たち、迷い続けていた羊たち一匹一匹をあなたはご存知で、そしてイエス様は最後の一匹が見つかるまで探してくださって、命を捨ててまで私たちをその敵の攻撃から守り、またその死から人間を最終的に、閉じ込めてしまう、恐れさせるその力を持つサタンとその死から私たちを解放してくださったことを感謝いたします。あなたが私たちの羊飼いです。どうかそのことがますますますます現実のこととして日々の体験の中で明らかにされていきますように、そして私たち一人一人にとってそれがこの地上のすべての形あるもの以上にそれらに勝って現実のこととして味わっていくことができますように、どうぞますます迫ってください。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アメン。